モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナム
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。サードサードサード
サードサードサード。
心行行人般若波羅蜜多時見聞戒句の一切苦役離世式不即是即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即自福上増福現世国寿無識寿創業識無無明薬無無明人乃至老死薬無老死人無苦滅道無知薬無徳意無徳光無大沙汰へ般若羅蜜多劫三世諸仏へ般若羅蜜多劫阿耨多羅三藐三菩提地般若大人修善大明修無上修善無等道修上意細工真実自般若波羅蜜多即摂修末伽帝伽帝羅蜜多 そにゃてそわかはんにゃしよねがわくはこのくのくをもってあまねく一切におよぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを
じゃあ、今からねちょっとお話しするので、もう足を崩したりしてくださいですか。兄さん、それ一番小さくしてもらえる？届く？うん、あ、はい、そうだね、はい。はい、先週が、御嶽さんの接心の最終日だったわけですね。はい。で、法話は金曜日にやったので結構間が空いちゃったんですけども、ですね、今回のね、御嶽さん接心、本当40何人集まっていただいて、まあ、それに人数というよりか、その中身のほうがもちろん大事なんだけど、非常にね、いい感じに進んで、で毎晩の質疑応答も非常に活発だったし、で 最終日にね、いつも皆さんの、感想を述べていただくんだけど、それが非常に何て言うかな、いい経験したというよりか、まあそれもそうなんだけど、非常に役に立つね、他の人にね。っていう話が本当に続出したので、でまあそれはまあ接心参加した人が、それを聞くのは一つの恩恵としてね、まあもちろんあるんだけど、ちょっとね、あまりにもそれだけ40何人でとどめておくにはちょっともったいなさすぎるので、このねポッドキャストを通して、このポッドキャストを聞いてる人ともねシェアをしていきたいなと思いますので、今日はね、あと4人ぐらいの人にね、後でちょっとお話をしていただきます。ね、で、まあ、あとね、いろいろ感想文もね、今大量に私のとこ来てるので、長いやつがね、結構皆さん長いのが、ワードの文章で来ていますので、ワードの文章とかで結構強烈な、長くて、中身の濃いのが、まあ、それ全部ね、公開ってわけいかないので、まあ、もちろんプライバシーとかいろいろあるのでね、だからまあ、皆さんに参考になる部分は適当にピックアップして、次の明日明後日ぐらいニュースレターを、ね、出そうかと思ってますので、そこに入れますので、ね、まあ、見てくださいね。だから、まあ一方のね、参加全体と、なんかシェアをしたい、ね、感想とかなんかいろいろあったら私に送ってくださいね。そしたらそれを適当に見計らってニュースレターに、ね、載せていきますので、まあ、ラジオの投書みたいな感じでね、やっていきたいと思いますのでね。はい、 なんていうかな、まあもちろんあの、私は結構皆さんのメールとかをあの、なんていうかな、紹介したりしてるのはやっぱり一番現実的で一番あのなんていうかな、まあアップトゥデートな感じで、なんですよ、ね。で今私らが話し合っているようなことはどこの、テキストにもまだ書いてないことで、まあ、せいぜいやるとしたらこれから私が書くようなね、ところにしか載らないことなので、なかなか、ね、あの難しいと思うんですよ、ね。なので、なるべくそういうのを、ね、テキストとしても紹介したり、ね、いろいろして、で今どこら辺が問題になっているのか、ね、を、はっきり、ね、させていきたいなと思っています。で、最初に告知だけ言ってると、今週と来週がね、あのここで普通に土曜日曜日あって、でその後、再来週ですね、9月の2日の土曜日 と3日の日曜日ですね、あの2日の土曜日が、愛知県の江南市っていうね、名古屋から名鉄で20分ぐらいのところにある市なんですけども、もう向こう側が岐阜県というね、そういうところですけどね、そこの本泉院さんというね、青山浄土宗のお寺、今まで3回ほど、名古屋座禅会やってますけども、そこで、やります、ね。でその後翌日が、9月の3日の日曜日にね、これいよいよ法然院の中でね、あの京都マインドフネスの会っていうのをやろうかなと思ってます。でこの間ね、あの、理恵さんにあのポスター作っていただいて、結構関西方面を中心にあのかなり回してるんですけども、結構反響があって、結構法然院さん満員になるかなってね、思ってます。あそこは2年前にね、私と石戸さんのアップデートする仏教を体感しようっていうね、会のファイナルとしてやって、でその時はまあお坊さんが、全国から、ね、本当のお坊さんがずらっと来て、でもちろんあの一般の人も来て、あので本当50人ぐらいで、法然の一番大きな部屋が埋まったんですけど、多分そのぐらいにはなるんじゃないかな、もう25人ぐらい来てますのでね、あのまだ2週間あるので、ね。で、あのいつもね、法然さんは外でね、境内のところで、ボギーメディテーションしてるんですけども、今回もちろん中へ入ってね、多分アップデートの回と同じところを、使わせていただけるんじゃないかなと思いますので、ね、まあ、もちろんあの法然院の側の、ね、いろんな都合とかいろいろあるからちょっと分かんないですけどね、でちょっと人数が多いので、必ずね自分のクッションですね、を持ってきてください。それとあとちょっとお茶も出せないので、お茶出そうとしてもう時間だけ取られるので、そういう時はね、あのもう適当にあの自分飲むの、ペットボトルをね1本持ってきてくださいね、なるべくそういうことで時間を取りたくないので、ね。1時ぐらいにあの玄関のとこまで来てもらったら、多分そこら辺であの受付始まると思いますので、ね。はい、でその後があの敬老の日のね、あの週末に、16から20日かな、あのやっぱり土曜日か水曜日にかけて、秋のお彼岸接心をね、一方案でやります、ね。ですね、でそれからね、あの10月なんですけど、10月はね、前は以前は沖縄に、4回ぐらい連続して行ったのかな。だけど最後の年にね、2014年にあの台風にまともにぶつかって、あのだって私が那覇空港に着いて翌日はもう那覇空港閉鎖されてましたからね、だから1日ずれてたら那覇にもすら行けなかったっていうね。 でその後久高島っていう、本島からフェリーで15分ぐらいのところに島があるんですけども、神の島っていうところですね、あの最近非常に有名になってきましたけども、そこはちょっと高波でフェリーが出なくて行けなくて、で急遽あの本島の側にあるホテルに会場を変えるって恐ろしい綱渡りがあって、まあ、ただ あの台風だったので他の団体客もキャンセルしたんでその他の団体客がキャンセルしたところに私らが滑り込んだっていうね、なんか恐ろしい綱渡りで、まあ、なんとかその精神乗り越えたんだけど、ちょっとねそれをまたっていうのもあれなんで、ちょっと2年連続して10月はあのここで地味にやってたんですけどね、一方案でね、あのなんだけどちょっと今回、人数増えてきているので、あの、まあ、御嶽山やってもまあ人は集まるだろうという見通しのもとで、御嶽山で、ね、初めての試みとして10月に、やります、あの体育の日の連休の金曜日から火曜日にかけてですね、だから4泊5日になります、だから1日だけ短いんだけども、その代わり、初日をね午後1時ぐらいに集まってもらって、お昼だけ食べてもらって集まってもらって、でそれでもすぐに、もう始めたいなと思いますね。だから初日もちゃんと 半日ぐらいはできるような感じでねしたいと思います。だからまあそんなに実質的には変わんないようなにしたいなと思ってますね。10月の御嶽山も多分いろんな草花が、秋の花が咲いてね綺麗だと思います。紅葉がね11月なので、紅葉はまあちょっとまだでしょうけれども、あのもう非常にいい雰囲気で、で私はいつもねあのゴールデンウィークとお盆って一番御嶽山が賑わってるところに行ってるので、御嶽山ものすごい 人が溢れてるっていうイメージなんだけども、あの今回ねちょっとお盆かなり早めに行ったら、あの静かになったんですよね。なので、体育の日の連休そんなに混むとは思えないので、かなりいい雰囲気で精神できるんじゃないかなと思いますので、ね、ですから、秋の御嶽山に来たい人は今からね10月の6日から10日までを、あの押さえておいてください。金曜日から、火曜日までですね。ちょっと待って、間違ってたみたいな。10月、はいはい、6日の金曜日から10日の火曜日ですね。はい、大丈夫です。それで、あの、はい、いいですね。はい。で、10月には結構ね、あの、10月ちょっと不規則になって、あの四国へまた行きますし、四国の帰りがもしかしたら広島でできるんじゃないかなっていうね。この間あの大阪に来たあの広島のヨガのグループの人があの広島に来てくれないかっていう話があって、でそしたら四国の帰り、四国から広島っていうのは1時間半でパッと行けちゃうので、あの土日っていう感じでスケジュール組めたらもしかしたら可能だけど、まあただ広島の会場次第ですね。あの、まあ、その人たちが見つけられなかったらちょっと私はあの自分のお寺さん関係かなんかであの探してもいいと思ってますけどね。ちょっとねまだ不安定ですけども、ね、あれしてくださいね。はい、11月が、インド、これも完全にも決まってますね。で、12月が鎌倉の木曽の家でのリトリートってね感じになりますね。はい、そんなもんかなですね。はい、で、来年のことはね、来年もガンガン来年のこともいろいろ来てるんですけども、あのもうちょっとね精神を皆さんが参加しやすい形にねいろいろ工夫していきたいなと思ってますので、あの御嶽山だけだとちょっとあれなので、もう一つねあの結構大人数ができる場所を東京近辺で一つ関東でもう一つ確保したいなと実は思ってるんですけども、あのこれはまあちょっとまたみんなで手分けしてね場所を探したいなと思ってますので、ね、ちょっと何かヒントがあったらあの私まで、連絡してください、ね、そうですね。はい、それでねあのこの間の御嶽山の接心 なんだけれども、あのなんていうかな、まあ普段座禅会に来ている人がそのまま接しに来たり、だけど普段は遠いとこ住んでるんで普段来れない人が接しだけに来るとかね、まあ、そういう、いろいろなパターンがあるんですけれども、ま、あるいは全く初めてね、来たっていう人もいましたし、でまあ四十何人か一緒に座って。であのまあいろんな結果として出てきたんですけれども、一つねあの言えるのが、精神というのは成長していくものなんですよね。大体一方あのスケジュールっていうのはもう大体毎年なるべく同じようにしているつもりなんです。まあそうすると皆さんが参加しやすいのでね、でそうするとなんか同じようなことをやっているようにね、ゴールデンウィークとお盆は御嶽山でって感じでね、ように見えるし、あるいはスタジオっていうか一日のスケジュールは、まあ、ほぼ同じで、まあ、微妙に変えていってますけれども、まあ、ほぼ大体同じで、であの参加するメンバーもほぼ大体7割は大体同じで、3割がちょっと新しい人とかね、久しぶりの人とかって感じでですね。だから大体まあ同じような雰囲気で接心って続くんですけれども、だけどねやっぱり例えば御嶽のお盆接心がその前回から1年経ってやるわけですよね。で2年前から2年経ってやるわけですね。じゃあ同じかっていうと全く違うんですよ。でこれは私が、私はこれ毎週みんなに会って、まあ、例えば関東の人はね関西には来ない、いらっしゃらないけども、私自身は名古屋行って京都行って、まあ、私ははっきり言って、毎週やってるんですけども、そうするとなんかそんなに先週と今週でそんなにみんなの瞑想体験が変わったというかね、あんまりそれはあんまりないんですけれども、でも1年をあれすると全く違ってるんですよ。でこれはもう今回もちらっと話が出たんだけども、この微細な感覚ですね、微細な感覚を、実際に接しに入れたのが3、4年前くらいで、今でも覚えてるんですけども、接しのこういう質疑応答の時間にいきなり発言があって、微細な感覚全然感じられないんですけどもってね感じられないんですけどもっていう、なんかもうほとんどクレームまがいのことまで出て、あれって、そうかなって感じでだったり、あるいはそうはっきり言わなくてもなんか微細な感覚感じられなくてって言うんで、なんかぐじぐじ悩んじゃってる、ね、人っていうのは、まあ、いるっていうのは私もちろん認識してたんだけども、今いないんですよ、いないんですよ。でそれで、みんなのいろんな話を聞いたり、読んだりして、もう微細な感覚があって当たり前で、でそれが今回もたくさんの人がメールで報告してくれたんだけども、特に御嶽さんっていうのはもうじりじりのとこじゃないですか、ね、御嶽さん自身がもう御嶽さんの土地がね、土地に手を当てるともうビリビリ感じられる、ここは御嶽さん全体が電気風呂かよっていうねぐらいに非常に特殊な場所なんですよ。なので普段よりか感じられる、でその感じられる具合がもう結構多くの人は感電という言葉を使っていたのね、もう感電したぐらいに感じられる、ね、もうそのレベルになってきてるんですよね。だからその微細な感覚っていうのは一体何について喋ってるのか分かんないですけどもっていう人は本当にいたんですよ、3、4年前はね。何なのそれはってね、 ぐらいの人で、ところが今はそういう人はもう一切いなくて、で、あとはもう普通には感じられるんだけども、あとはそれが場合によっても感電全体が全体か感電するぐらいだったとかね、そういう報告がやたらに多いんですよ、ね。そのぐらいサンガっていうのは成長してるんだなっていうことですね。で、それで、まあ、皆さんの話を聞いてて思ったのは、この微細な感覚と慈悲っていうのが本当に土台 で、この土台をどれだけ丁寧にやってもらえるか次第だなっていうことですね。で、それで本当にこれまた多くの人が書いてたんだけども、あ、ちょっとやっぱり私は微細な感覚と慈悲をちょっといい加減にやってたな、いい加減にやってたから呼吸がちょっとうまく見えなかった、だから逆に、もう一回復習して、微細な感覚を丁寧にやって慈悲の瞑想を丁寧にやったら結果として非常に綺麗に呼吸が見えましたとかね、そういう報告を結構受けて、で、でそこから言えるのは、ほぼねこの、微細な感覚と慈悲の瞑想を、微細な感覚って言ってもその前にフォーカシングだとかね、お腹のアナパンサティとかでかなりアップデートしてるし、慈悲の瞑想もかなりアップデートしています。慈悲の瞑想の説明の仕方が多分かなり何年か前とか今変わってるはずです。やってることは同じなんだけども、瞑想のインストラクションそのものがかなりアップトゥデートしてる、アップデートしてるはずですから、それをやってもらったらもうある場所に確実に立てて、でこの場所に立ちさえすれば、呼吸を見ることも非常に簡単 で、そして今まではちょっとね、微細な感覚と慈悲の瞑想でほとんどサンガ全体で力尽きててね、呼吸瞑想っていうのはちょっとまああと残りちょっとでやろうかって感じだったんですけども、今はそうじゃなくて、今は完全にもう呼吸瞑想が、まあ、メインで、アナパンサティがメインで、そのゴールに、ゴールじゃないよ、出発点に立つために慈悲の瞑想と微細な感覚をしっかりやろうよねって感じでね、でこれも2つをしっかりやったら、呼吸瞑想の出発点にスタート地点にしっかりと立てて、でその後、呼吸を見るのは非常に、簡単で、これも今回たくさんの人から報告を受けたんだけども、非常に呼吸を見るの安定した、前だったらフラフラってね、妄想に入っちゃったり、眠気に入っちゃったりしていたのが、今回は非常に確実に、見えましたってね、いう報告が本当にかなり多かったですね。で、そしてまあそれは今年の、6月から、まあ、いよいよジャーナっていうね、ことを言い始めて、要するに呼吸瞑想が何をね、狙っているのか、当面としてね、そこをかなりはっきりさせました。今まではどうしても微細な感覚と慈悲の瞑想だけで手一杯だったんだけども、でその後はちょっと青空のヴィパッサナやったよねとかね、シカンタ 3.0 やったよねとかね、まあちょっと私自身もちょっとそこら辺は本当には詰めていなかったんですけれども、今はね完全にもう皆さん、アナパナサティで何をすべきなのかっていうのが非常にはっきりしていて、でその通りにね、つまり ZZ' から外れないっていうね、いうことをしっかりやってもらって、でそれで実際にそれができるようなね、ようになってきたと感じています。でそしてそれが ZZ' にずっと居続けることができたならば、まあまあいろんなことは当然起こっていくんだけども、でまあそれはね、次の あの話で、でだからサンガ全体として今だいたいそこら辺がホットな、っていう感じですかね。でまあ多分ね、それが今年中にはかなり安定するのではないかなと思います。これから9月の接心があって、10月の接心があって、12月の接心もあるし、まあ、一部の人はあの11月にあのボンベイとディアパークで2カ所でリトリートやりますので、まあ、あと名古屋とかでも1泊2日のリトリートがあったりして、でそこでしっかりやってもらったら多分あのサンガ全体としてその ZZ ダッシュにとどまるっていうところまではサンガ全体が行くんではないかなって今思っています。でそしたらあの来年からはいよいよ、ヴィパッサナーですね。ヴィパッサナーしっかりそこに基づいたヴィパッサナーができていくんではないかなと思いますね。あのまだ全然ね、あのヴィパッサナーで16段階があるとかね、でその16段階で私全然説明したこともないじゃないですか。ね、というのは全然そこまでみあの我々言ってなかったからね。だけど何ていうかな、ようやく我々はそのができて、でそれが実にリアルにねできて、でそうなってくると非常に心がはっきりする。まあ、ただそうなんだけども、ただあのテラバーの人たちと我々は全く違うのが、あの一応第五図っていうね、単なるジャーナだけじゃなくて第五図っていうそういう世界観のもとにいるので、だから私らは単にはしごを登っていくっていうのともちょっと違うんですよ。ある意味はしごを登っていく面ももちろんあるんだけれども、そのただこうやって登っていった果てに何かあるぞっていう話では全然ないですね。何かあるぞって言ったらもうすでに今ここにあるわけで、ね、そこはあのお間違いないようにしていただきたいなと思います。なので何て言うかな、だから一方案でね、まあ、こういうふうに毎週のように座禅会来て毎月のように接心に参加している人の間ではそこら辺の、誤解っていうのは一切ないんだけれども、まあでもそんな人は そんなにいないわけで、あの圧倒的多数はそんなにあの座禅会にも来れないし接心にも参加できないっていうね人の方が圧倒的 でそうなるとやっぱり、ね、どうしてもいろんなあの誤解をまき散らしてしまう。いや私は巻き散らすだけじゃないんだけど、もう勝手に誤解するしてしまうのがやっぱりあるんだなっていうことをね、ちょっと私は最近一つのケースを見て感じて、だからね、なんていうかな、もう我々にとってなんか階段を登っていった果てにここに何かあるぞっていう感じはもうないんですよ一切、ね、なぜ我々にとってもそういう勝負は第四図と第五図のところでもう勝負は終わってるのね、終わってるんですよ。だからこの第四図と第五図の、違い、次元の違いっていうのがもう決定的で、でこの第四図と第五図っていうのが なくて第四図だけだったらば本当にあとはこうやって階段登るしかないじゃないですか、ね、階段登って階段の二手に何かあると、まあ、いろいろ想像するわけね。で、そうするとこの階段を登るっていうことがものすごくすごいことに見えちゃうんですよ。わかると思うけどもね。で、そしてこの階段を、お母さん何段登った？ 3 段？私は4段登ったとかね。またいろんな競争が始まっちゃったりとかね。でなんか話を膨らませる人っていくらでもいるし、ね、でなんかみんなにあのインタビューしてなんかそんな書き留めちゃってね、それをブログに発表しちゃったりとかね、いろいろあって、だからなんていうかな、もう一般はもうそういう話は全て終わってるんですよ。 なぜかって言ったらライオンズとダイゴズの転換のところでなんかそういう階段を登っていた手に何かあるぞっていうこうそういうストーリーはもう全部終わってて、ですなのでなんていうかな瞑想体験にをペラペラ喋ったり、瞑想体験をなんか書いて非常に極彩色のねブログの記事に載せてそれであのっていうようなことも全部終わっています、ね、でそうなんだけどもそうなんだけれども多分今あの一方の人たちが経験しているあのいろんなまあ実際瞑想体験をするわけですからね実際瞑想体験をするわけだから一方の人たちが体験しているようなことを極彩色に書こうと思っていくらでも書けるんですよ、ね、でそれであのこういうふうなことをやるぞなんてやったらねいくらでも書けるんだけども、まあ私も何の興味もないし皆さんも多分一方のコアのメンバーの人たちも何の興味もないはずなんだけれどもでもコアのメンバーじゃない人たちにとってはなんか私がやってることだっていうとうとうジャーナなんて言い始めちゃったですからねでまあ結構多くの人がジャーナって言葉危険じゃないですかって言って別に私危険とも思わないんだけどもと思ったんだけど、どうもそれをもう興奮しちゃう人たちがいるんですよ世の中には、ね、あの瞑想体験とかねなんかそれであのだからなんで興奮しちゃうのって言ったらばだからそれはちょうど光が見えたって興奮しちゃうなんか見えたってね興奮しちゃうねいやそこまであなたウブなのっていうねっていう感じの話題はほらもうこの世界に40年近くいる人間だからもうその話もううんざりしてるわけねでそういうなんかすごい瞑想体験をした人がその後どうなったかとかそういうその慣れの果てまで見てきてる人間だから何の興味もないんですよでなそうなんだけどもやっぱり普通にそんなことを知らないで普通に世間でね、あのつましやかに生きてきちゃうとやっぱりそういう極彩色の瞑想体験っていうのはなんかやたらに気になっちゃうみたいで、ね、でちょっと私が予想していないような反応をすることがあってで、まあ、特にこの私のいろんな言葉をそういうふうに取っちゃう人たちもいるみたい で、ねね、でちょっとね、まあ、それは本人に直接言ったのでこれはまたいいんですけどもねあなたちょっと拡大解釈しすぎて、ね、私がポロッと言った言葉をなんかもうその人の頭の中でババババチャバチャバチャバチャってなっちゃって日本はちょっとなんかあれだとか なんか書いてるかそうですあなたそれはあなたが勝手に脳の中で妄想しただけに過ぎないからちょっとやめてよねって言って、まあ、その人訂正してくれましたけどねまあ、何のことか言わないですけど、まあ、多分わかると思いますけどねはい、ね、そんなんで、なんていうかな、そんな階段を登っていくなんていうことよりか、ダイオンズとダイゴズのこの転換の方が圧倒的にすごいんですよ。これは。これでもう話は勝負はついてるわけね。ですか。で、そしてこのダイオンズとダイゴズの全くの違いっていう、ところでもう全てのなんていうかな説明がついちゃうんですよ。でこの間ね私が次年の私の母がね今いるところで、座禅会やってて毎月やってて最近ちょっと北関東の人たちがみんな来てくれるようになったので結構にぎわってるんですけどね前橋とかね日光とかねあの辺りの人が来てくれて。それからあと、まあ、小暮さんのヨガ関係者とかねで、まあだけどそこは本当になんていうかな仏教を今まで勉強していなかった、ような人を前提に、話をしてる、ねまあ、こう一方みたいにも毎週来てますとかねもうすでに何年もヴィパッサナ瞑想やってますとかそういう人じゃなくてヴィパッサナので知りもしない仏教すら知りもしない、まあ、仏教は知ってるけどねいうような人を対象に、話をしていてで でこの間は師匠体の話をしたんですよ、師匠体、ね、でそれでだけどこの師匠体の話も四図と五図で全部説明ついちゃうんですよ。私も話しててあれこれ話がちょっとうまくすぎないと思ったんだけどねだってこんなに四図と五図だとこんなに鮮やかに師匠体が説明ついちゃうじゃないと、私我ながらこの説明すごくないと実は思ってたんだけども、まあ、ざっとやりますね。師匠体空中滅道ですね。で人生は苦である、ね、それには原因がある。原因を滅することができたら、苦しみから解放されて、でその方法っていうの、そういう話ですね。でこの人生は苦であるっていうね、これが、普通わからない、ね、でこれがなんていうかな、人生は晴れの日もあるけど雨の日もあるよねってね、そういう話ではなくて、まあ今日雨降って、それだったら今日雨降ってるけどまあ明日もあってば晴れるからまあいいでしょうってね。でまあ時々雨降るのはこれ仕方がないよねってね。だからまあ雨が降ったらまあ仕方がないよねってちょっと晴れを待つね。ようと思ってたのに人生は苦であるっていうとなんかまもう毎日雨が降るってそういう話としてね受け取る人もいるんですよ。だけど毎日雨降らないし時々晴れるし、で晴れの日が多いし、だから人生は苦であるってちょっといくらでもこれ極論すぎないっていうね、っていうのがまあ普通の、反応じゃないですか、ね、で、でそうなんだけど、人生は苦であるっていうのがそういう雨の日と晴れの日があってだけどっていうんだったら人生は雨の日ばかりじゃないよね、だから人生は苦ばっかりじゃないよねっていう反論がいくらでもできちゃうんだけども、そうじゃないんですよね。そうじゃなくてなんかどうも私のこの人生ってどっかに根本的なおかしなところがあって間違いがで、その結果としてそのどうしても苦しみを避けることはできないような構造になっていて、だから苦しみを避けることができないような構造になっていてるのが基本構造としてあったら、あとはただそれからどれだけ目をそらすことができるか、ちょっと、まあ、しばらくは 目をそらして考えなくて済んだ、だけどまた 見てしまうってね、そういう話になる。でそうするとなかなか難しくなるんだけども、でもやっぱりどうもこの世界っていうのはそういうふうにできているよねとまあ感じる人ですね。でそれに対していやその感じは正しい、そしてそれには実は原因があるんだ、ね、でこれが2番目の実体ですね。実体で集めるってね、書きますけど、まあ、要するに原因ですよね。だから原因があるって言っただけで、ね、平塚の耳がポンって立つでしょ、ね、おっとねお原因があるってね、だって原因があるってなったら何か見通しがついてくるんですよ。ですよね。原因もなくただモヤモヤとただ気分が悪いとか、ね、モヤモヤと体調が悪いってなったら何かどうしようもないけれども、今のこの体調の悪さ気分の悪さにはっきりとした原因があると言ってもらうだけでヒュッとうさぎ耳が立っちゃって何なんだってなるじゃないですか。でだからもうね苦中滅道っていうのはその苦中滅道ってまあ4つになるんだけども、なんていうかな、だんだん興奮してきてだんだん幸せになってくるいく教えじゃないですか。人生は苦であるって 言い切ってもらって、ああなんかこれスッキリしたよねってなるでしょ。うん、だけどでそのプラスそれには原因があるんだよってなったら、やっぱりやったってねなるわけですよ。原因が、うん、私も原因があると思ってたんだけどね。だからお釈迦様もそう言ってくれたってね。でそので3番目がもう決定的 でその原因を取り除いたらあなたは苦しみからなくなる、終わりじゃないですか。やったねってなるじゃないですか、ね、でそれで最後にまあその原因を取り除く方法ってなってね、もう4番目なんてもうプレゼントもいいところですよね。だから苦、住、滅のこの3つだけでもう我々は、あー救われた、あーこれでやったっていうね気になる教えなんですよ、ね、でそうなんだけども、でそうなんだけども、じゃあどうやって、苦しみ、そんなに苦しみから解放されるってそんなに簡単に言えちゃうのってね、そういう話じゃないですか、ね、まあ原因があってそれ原因を取り除いたら苦しみから解放されるんだって話としてはいいけれども、本当にそうなの、ね、なんかまだ自信持てないし、でまあそうやっていけば将来完全に原因がなくなって苦しみから解放されるよねっていう話だったらば、まあ未来に期待するけれども、でも未来への期待というのは非常に不安定なわけですよね。だから四正体っていうのは話としてはとても素晴らしいストーリーなんだけれども、うん、でも本当かなっていう不安がどうしても残ってしまうわけなんですよ。でもまあ、まあこれを例えば誰でも法にをね教わるとかっていうような話に教われて、まああの人たちは嘘つかないだろうってねいうことぐらいで、まあみんな結構妥協してるんだと思うんですけども、だけど一方案だったら、もう今死正体がわかる、ね、なぜだ、なぜこの世界は苦しい身の世界なの。理由は簡単ですね。第四図だからですね。第四図だから。だから第四図で生きている限り、晴れようが雨降ろうがどうしようもなくこの中では苦しいんですよ。ね、でこの苦しい世界のことを第四図という。だけどもこの何て言うかな、まあ、仏教でみんな世俗と聖なるものっていうのはこの2つに分けますけれども、2つに分けるってことはあるこの次元はどうしようもなく苦しみの世界だよね、でもそれを超えた世界があるよね、そういうことを言いたいわけなんですよね。でそれでこの第四図の世界はどうしようもなく苦しい世界でいいですか。だけどもそうではない第五図の世界があって、そして第五図があなたの本当の本質なんだよっていうことですね。だから四正体っていうのはこの第四図っていうのは苦しみの世界である。そしてなぜかって言えば、それはなんか病気になったり、ね、いろんなお金がなかったり恋人に振られたりとかではなくて、あなたの苦しみの原因はたった一つしかなくて、それは何なのかって言ったらもう簡単で第四図しかないと思い込んでるからなんですよ。それだけでしょ。第四図しかないっていう思い込みがあなたの苦しみの原因でですよね。で第四図しかないっていう思い込みが、そういう思い込み、まあ、原因ですよね。それがなくなったら、そしたら苦しみはなくなる。なぜ？あなたの本質は第五図だから。分かって、ね、そして、でその方法はっていたところで、じゃあ第四図しかないと思って第四図を生きていた私がどうやって第五図を、認識できるのっていった時に、 その方法として八正道が出てくるんだけども、八正道もこの間説明したように、7番目以外は全部7番目をサポートするっていうか、7番目から生まれてる 話であって、でそれが少年ですね、正しいマインドフルネスですね。だから八正道のキーポイントは7番目のあのマインドフルネス、Right Mindfulness で、だから例えばティク・ナット・ハンスさん の, あのなんて本だったっけ忘れちゃったけど、八正道の説明のとこはあのいきなり7番目をものすごく丁寧に説明してるんですよ、あの人はね。あのでじゃあなんで、まあ、八正道は8つはともかくして、じゃあ7番だけね、サマサティね、 Right Mindfulness がなんで、その正しい方法なので、今の私らの文脈でというと4図から5図への転換のなぜ、その方法なの、ね、今言うと4図しかないと思い込んでいたのが苦しみで、苦しい世界 でその原因はこの世界を4図しかないと思ってたからですね。そして四図しかないと思っていた幻想が消えて、実は私らの本質は第五図なんだって分かって、でその時苦しみの世界も消えていく。でそのための方法が第四図から第五図への転換 でそれにはどうしたらいいのって八正道で、八正道だけども肝心なのは7番目のサンマサティで、じゃあなんでサンマサティが第四図から第五図への転換になるのって言ったら、もうこれ散々話してきたけども、正しい気づきっていうのは、正しいマインドフルネスっていうのは、実は第五図に立って時の意識なんだ。だから正しいマインドフルネスを求めていくことで、私らは第四図から第五図へ転換することができるっていう話なんですよ。これすっきりしないですか、ね、これで四正体と八正道と四図と五図が全部あの説明ついちゃうんですよ、これでね。でしょ、ね、はい。でそれでね、まあ、こうやっていけば、四正体、八正道、が全部説明がついてしまって、ね、と思うんですけれども、で、まあ御嶽さんのね接心の中で、そのあたりが、はっきりできたんじゃないかな。でそうすると、この第四図と五図っていうのがこれだけ決定的な働きっていうか決定的なもので、だから今更なんか階段を登っていくとかね、ちょっと呼吸を私は30分しか見れなかったのが1時間見れるようになりましたって、それはすごいけども、それが本当の意味ですごいっていう話では実はないんですよ。だからまあお母さんのね瞑想はこの先どんどんどんどん進んでいって、ね、今もねもう1時間ずっと呼吸が見えて。呼吸が見えるのだったら、まあ、光とかいろいろ見えてくるに決まってるんだけども、で、まあ、いろんな経験をするんだけども、でそういう経験、まあ、はっきり言って大したことないんですよ。大したことないわけ大したことないというと、この第五図っていうことの決定的な重要さに比べて、で結局私分かったんだけども、第四図と第五図のこの決定的な違いと第五図の決定的な違い、重要さがピンとこないからだから未だに瞑想体験とかいうものをなんかペラペラペラ喋っちゃったりとか、なんかそこに極彩色のいろんなものを入れちゃったりとかしてるに過ぎないんですよ。 かります。で、私が今年の6月にジャーナっていうことをもう大っぴらに言い始めちゃって、これは 10年間の沈黙を破って言い始めて、これ絶対大丈夫だって言ってるのは、もう我々は決定的な4つと5つの違いっていうことを今徹底的にやった後だから、このジャーナに入るとか入んない、そんな全然大したことないの、こんなものは、ね、だからもうジャーナぐらいで大騒ぎするやつはいないだろうと思ってたんだけども、いたんだ、いるんだよね、またね、いる、で、いるってこと、まあさすがに私も気づいたんだけども、でもなぜそんなので騒いじゃうのかって言ったら、やっぱり4つと5つの決定的な違いがピンときてないからなんですよ。たとこれだけのことね。でそれと、ちょっと待って、今日はみんなの体験談を聞くのかも、が主なんだけども、それとね、これもちょっと、で、そういうのがあって、これ昨夜からちょっと、一方の中でちょっと回ってる話なんだけども、なんていうかな、まあ、私もはっきり言ってね、もうこの世界30年40年いるから偉いぞって、そういう話、そんなこと言いたいわけじゃない言いたいんじゃないんですよ。そうじゃなくて、まあ、要するに業界事情分かってるっていうことを言いたいんだけども、でこの業界っていうのはそんなに自慢できるような業界でもないんですよ、実を言うと、ね、で、でその業界にはちょっと恥ずかしいような面がちょっとたくさんあって、で、なんていうかな、その仏教の本なんかだと非常に建前的なとこだけがね強調されちゃって、るんだけども、でもその本当のモチベーションというのか、裏のモチベーションっていうのが必ずしもそんな綺麗なもんじゃないっていうものがともあって、でそれは私は常々この業界に身を置いてて感じてたことなんだけれども、でその一つがやっぱり世間との関係なんですよ。世間との関係、世界との関係、ね、ではっきり言ってね、なんかね、この世間との関係がギクシャクしてるのね、世界との関係がギクシャクしてる、なんかひねくれちゃってるんですよ。でそれが、まあ、これはここ 1,2 ヶ月ずっと、メインの主題じゃないけどサブの主題として出てきたけれども、世界への愛っていうことですね、っていうことを、何回か言ったと思います。どうして？世界への愛がないからですね。で世界への愛がないっていうことが私はまあはっきり、もうはっきり言っちゃうけども、業界で感じた一番嫌な部分だったんですよ。もう言っちゃうけどもね、じゃあ要するにあなた世界を愛してないでしょっていう、もし世界を愛していないところで、なんかそこで出家がどうのとかね、下脱がどうのとかいう話をしちゃうと、これめちゃくちゃこんがらがるでしょ。わかります？要するにあなた嫌だから逃げてるだけでしょって話になっちゃうんですよ、ね、だけど嫌だから逃げるのを出家だとか下脱だとか、ね、解放だとか言ったら、これなんかどっか根本的におかしいんですよ、これは。でこれはでまさに、このあたりの理由があるから、実は瞑想も進んでいかない、ね、でこれは 前も言ったけども、私は、ま、ミャンマーなんか一番痛切に感じたところで、何かこの世界が嫌だよね、でこの世界から逃げたいよね、どこへ？瞑想の深い禅定の中に逃げたいよね、っていうのがモチベーションだと、ごめんなさい、その人たちは瞑想の深い体験できないんですよ。 これすごくないですか。これ理論じゃなくて、私実際そういう人間関係の中にいたから。でそしてだけどもパオでも瞑想ものすごい進む人がやっぱり何たくさんいて、たくさんじゃない、たくさんもいないんだわ数人しかいないんだけども、で数人しかいないんだけども、その人たちに共通するのは世界への愛だったんですよ。これちょっとみんな話聞いてる話と違うでしょ、ね、私本当にね、ああいうミャンマーとかへ実際に行ってよかったと思うのは、もし行かなくてミャンマーのいろんな噂話とか聞いちゃったら、多分全体根本的に間違ってて、で私実際ミャンマー行って、そういう世界への愛にあふれた人たちが深い前兆に入っていくのを見てたから、だから世界への愛ってことと瞑想体験が深まるってことがイコールで、でこれがないと絶対に入れない。だけどもある意味世界への愛がないのに、言ってるか違うわ、世界への愛がないから、だから世界から逃げたくて、どこへ、瞑想体験の中へっていうふうに瞑想してしまうと、ごめんなさい、瞑想にも嫌われて入れないっていうね、いう話になるんですよ。でこれは本当にリアルな話で、でそういうリアルなことを経験できたのが私ミャンマーで一番良かったなと思う点なのね。でそれでじゃあな、でそれも四図と五図と全部つながっていて、で四図にしかない、四図にいる、いて四図しかいないと思い込んでいたら、我々はもう二つの生き方しかできなくて、むさぼりと怒りに任せてやる。それがもう極端にいけばほとんど犯罪になるけども、そこまでいかなかったらその人はものすごいやり手のビジネスマンになっちゃうんですよ。わかりますよね。ね、もうやり手のビジネスマンでもうガンガン働いちゃって、もうなんか起業しちゃってね、でやっちゃって、わあ、あの人は素晴らしい人だね、ね、ものすごく働いてハードワーカーでね、だから世間はわあ素晴らしい人だって思うけれども、でもその人の内面から言うと本当に地獄で、でこのもうどうしようもない何かを捕まずにはいられない、すごいなんか強烈なあれに突き動かされているだけかもしれないし、ね、かあるいはそれが逆に言って怒りとなったらば、それの極端な話がね、テロリズムですよね。でテロっていうのは、今なぜテロリズムがなくならないかっていったら、当たり前でこの憎しみっていうものが強烈なものとしてあって、でその憎しみの対象が異教徒であったり、それからこの間ね、アメリカで大問題になったけども、白人至上主義者に対してそうじゃない、ね、人たち、ね、お互いにもうやっちゃってますよね。だから自分たちではない人たちに対する、ね、憎しみがテロリズムを生んで、そして前も、ね、話したけども、テロが、テロだとお金かかるわけでね、爆弾だってそんなただじゃないわけで、ね、いやなぜあんな膨大なお金かかるテロリズムが次から次へと起こるのかって、もう一つはサポートする人がいるからに決まってるじゃないですか、ね、そしてもう爆発がでかければでかいほど、それを素晴らしいって拍手する人がいて、もっとやれって言ってお金が集まってくるっていうね、そういう構造になってますよね、世界は ね。だからその憎しみとか怒りによってもこの世界は動いてるし、むさぼりによってもこの世界は動いていて、このむさぼりっていうのがそんなね、もしかしたらビジネスの世界で成功者と言われている人たちの間のの心の中にもあるものかもしれないし、ね、そういう話ですね。だからそういう生き方があって、でもう一つの生き方にはそういうものを完全に拒否する、で第四の世界から逃げるっていうね、いう世界生き方ですね。で この宗教とか瞑想っていうのはこの2番目の方だと思われてきたんですよ、今までは。それはしょうがないですよね。第四図しかないと思っていて、で第四図のには2つの生き方があって、1つがむさぼりとか怒りによってうわーっていく生き方で、だからそれが強烈に行くのか、まあ適当に行くのかっていう違いがあってもまあ同じなんですよ。でそれに対して、この第四図そのものを否定する方向ね、あこんなのゲームだぜとかね、あの汚れた世界ですとかね、オンリー江戸だぜってね、僕が言った流行ったんだけども、うわ汚い世界だぜ、醜い世界だぜ、私はもうこんな醜い世界も嫌だぜって言って逃げちゃう、ね、あのでその逃げ方にもいろんなことがあって、もう文字通りなんか出家しちゃって森の中入っちゃう逃げ方もあるし、なんかヒッピーさんになる逃げ方もあるしねあの私は結構ヒッピーさんたちと仲いいっていうか、いつも私の隣にいたからね、彼らはね、あのアメリカのマサチューセッツでも高知の山の中でもね、なんか、まあ、まあ彼らの気持ちわかるんだけども、あのでそれか、あるいはなんか理念の中に生きる、ね、で例えば今東アジアは非常に安全保障上大問題抱えている、ね、あのじゃあこれどうしたらいいの、ね、もうミサイルバンバン飛んじゃってこれどうしたらいいのってやってるんだけども、そのことには一切無視して一つの絶対平和っていう理念だけを守るとかね、そういうのもあるじゃないですか、ね、あんまこれあまり言うとちょっと差し障りがありすぎるんでもう言わないけど、でもそれも 何なのかなと思ったら、私やっぱりあれ逃げてるだけなんですよ、理念の中にね。だから、そういういろんな第四図からの逃げ方があって、でだから第四図の中をむさぼりと怒りの中でをエネルギー源として生きる生き方と、でそこから何とかして逃げようという生き方と、でその逃げ方にも全然法律違反じゃなくて美しいって言われる逃げ方もあるし、法律違反の逃げ方もあるし、怪しい逃げ方もあるし、まあさまざまだけども、だからそのむさぼりにしたってね、もしかしたらものすごいやり手のビジネスマンって、で世界が大絶賛するような人の中でももしかしたらとんでもないかもしれないね、あのアマゾンのCEO という人が、あの人の心の中どうなっちゃったのかよく分かんないんですけどね、あのもしかしたら彼もベゾスさんも地獄を生きてるのかもしれないし、まあ分かんないけどね、あの、じゃないですか。で問題はね、あの、そういうもし第四図しかなかったら、今言ったようなそれを肯定してむさぼりと怒りによって生きるか、それを否定してそこから逃げるかっていう2つしかないわけね。でそして大事なことは、瞑想とか宗教とか仏教とかいうのはこの2番目の方だと思われてきたんですよ。わかります？だから私はこの業界40年の人間なの、40年もいないか35年の人間なんだけども、この業界の基本的な気分としてはやっぱりこの四図から逃げる、四図を否定する、四図に対するなんか嫌な気分っていうのが基本的にあるのね、あるんですよ。 でこれしょうがないんですよ。もし我々が第四図しか知らなかったら当然そうなる、ね、でそうなんだけども、そうやって瞑想とか仏教を捉えるのはもうちょっとこれも、もうここまでにしようよっていうのが私らの提言なのね。わかります？お母さん言ってることわかってる？大丈夫？まあいい、後で聞くよね。あのことなんですよ。で、だから私の35年の業界経験からするとどうしてもこの業界というのは仏教業界であり瞑想業界でありスピリチュアル業界ね、あのの基本仕様はそうなってるんですよ。だけどこれだとね、ごめんなさい、瞑想進まないんですよ。それはちょうどパオで見た現実がまさにそうだったわけで、で例外的に世界への愛があふれた 人しか瞑想が進んでないっていう現実が実際あったのね。で私もそれが何を意味するかよく分からなかったんだけど、今ようやく10年経って全部が整理がついて、でそれでこの一方案ではこのなんていうかな、世界への愛の反対ですね、の動きには徹底的に批判してきた。人生はゲームだとか、ね、この世界は汚いだとか、ね、でその逆にこの階段を登っていった果てに何かあるぞとかね、そういう考え方、まあ、全部同じでしょ、同じなんですよ、ね、じゃあそれはどこがどう同じなのって、要するに第四図しかないっていう考え方なんですよ。わかります、ね、でそれに対して我々がここ1、2年かけて徹底的に言ってきたのは、いや違うんだよ、第五図なんだよ、あなたの本質はって言った時に世界っていうのはガラリと変わる。そしてお釈迦さんも狙いっていうのもそう、師匠体を言って、じゃあ苦しみのない世界どうやって行ったらいいの、その方法が八正道で、八正道でも肝は7番目のサンマサティで、正しいマインドフルネスで、で正しいマインドフルネスって一体何なの、だから気づき気づき気づきとかね、いう話じゃなくて、これも第五図からの視線ですね。だから正しいマインドフルネスだった時に私は第四図から第五図へ行ける。そして第五図行った時にそこで The End of Suffering ですね、あのパオセア動画、日本での公開講演で How to put an end to the suffering ってね、いうのを私が通訳したんだけども、いかにして苦に終止符を打つかってね、でそれ、まあ、パオメソードを説明してるんだけどまあ私としては第五図を本当に理解したときに我々は We can put end to the suffering ですね、苦しみというものに本当に終止符を打つことができるっていう、そういう話なんですよ。でその時に、世界っていうのはどう見えるか、ね、っていう話 で今までは世界に対して貪るか嫌うか、ね、逃げようとするかっていう非常に不自然な不幸な関係、持ってたんだけども、でその時我々は世界っていうものはまるで違ったものとして見える。まあ、それでこれね、まあ、これとね、これちょっといくらなんでもこれとくっつなげると多分永井さんからちょっともなんか言われそうなんだけど、まあいい、まあいい、まあ、ちょっとそれと似通ってるんで紹介しておきますとね、昨日永井さんがツイートされてたのが、まあ、ある人がね、誰のためでもなくなぜだか世界が好きですって、まあ、ある人がツイート書いてたんですよ。それに対して永井さんが、うん、これはいいねっていう意味でね、世界が好きっていうのは素晴らしい、人類愛とか生きとして生けるものを愛するとかより何と言っても世界そのもの、人生は素晴らしいとか言っても嘘くさいので、世界が好きという感覚を寛容、養うことね、寛容するのがいいなと感じる、根本的には他人とは関係なく存在がなどというと無 nothing ねと対比されているようで抽象的になるので、一応は中身のある世界がいい、まあ、世界って言ったらそこにはもう当然人も含まれるし他人も含まれるし生きとし生けるもの含まれるけど、なんかもっと全体ですよね。で存在というとあまりにも抽象的すぎちゃうから、だから世界が好き、でじゃあ世界が好きっていうのはこれ単なるむさぼりなのかって、もうむさぼりではないんですよ。やっぱりこれはもっと本当好きっていうね、もっと子供がのような非常に単純明快なでも決定的に重要な感覚で、でそれが世界が好きっていうこと でそれが第五図から見た世界なのね。ですか、だからこれは私がなんでこんなことを業界の裏話をするのかっていうと、この業界を私もう終わりにしたいんですよ。こういう業界は終わりにするために今これ言ってるんだけども、ね、だからもうこういう業界やめましょう皆さん。 ね、でそれでそれなんでこういう業界になっちゃったかというと、もちろん第四図しかないっていう、そういう思い込みのためだったんですよ、ね、でそういう思い込みのためにもう一方では世間的にむさぼりと怒りによって生きていくっていうやり方で、それを否定したはずのもう宗教とか仏教だとか瞑想だとかスピリチュアルっていうのがみんな結局やってることはまた真反対だけども結局同じ。どういうこと？やっぱりこの世界に対するなんか愛がないっていうことですね。でその果てに彼らが無双するのはこうやって階段を登っていった果てに何かあるんじゃないかっていうことで、瞑想体験っていうのがなんかもうやたらにすごいことになっちゃう。なぜこの一つ一つの階段を登っていく一つ一つの経験が瞑想体験だから、何お母さん どんな経験したの、この階段登ったのかってね、もうやたらに気にするんですよ。だけどもうどうでもよくて、そんなことそんなのよりか四図と五図の方が決定的に重要ということですね。そしてその四図と五図が本当に分かった時に、皆さんその瞑想大会もそれに決まってんだけども、まあ皆さんもこれからジャーナとかね、いろいろ経験するに決まってんだけども、だから全然そんな大したこと全然なくて、で多分皆さん自身もこれは大したもんだなんて言うはずもなくて、淡々と多分言うはずなんですよ、ね、でそれよりかもっと地に足がついたところでの経験というものがね、重要になってきて、で何て言うかな、今回のね御嶽の接心で、非常にいい、その単に瞑想体験をしましたとかではなくて、自分の中の怒りっていうものをねどう乗り越えることができたのか、自分の中の、ね、いろんなものを、今まで安定しなかった呼吸がどういうふうに見れるようになったのかとか、ね、そのあたりをね非常に地に足がついたね、この間感想をされていたので、そのあたりをね接心に参加できなかったね人たちにちょっとシェアしていただけたらなと思います。はい、じゃあ順番に行きましょう。まだ30分ぐらいあるから、
私の2日、接心の2日目の8月9日だったと思うんですけど、心の中でずっと抑え込んでた怒りが座ってる瞑想の最中も、まあ、歩いてる瞑想の最中もなんか抑えきれないぐらい大きくなって、すごい混乱してしまってちょっと収集がつかないような状態になってて、まあ、それまで日常生活とかでもたまになんか怒りの感情がふつふつと湧き上がってしまって、なんか頭がショートしちゃうようなぐらいなんか状態になったりして、まあそれでまあ病院とかにも相談したりして、精神科の人にも相談したんですけど、結局はなんかそうなったらこの鎮静剤飲みなさいみたいな、それぐらいな対応もぐらいしかしてもらえないですし、まあカウンセリングといってもまあそんなに本当にも問題の根本解決するっていうのはちゃんとしたところまでは全然いけなくて、まあ、結局は自分の問題は自分で解決しなきゃいけないって、まあ、初めから思ってはいたんですけど、まあ、結局そうだったなっていうところ で、で8月9日のその怒りがまあ湧き起こってしまったっていうところで、まあ、最後、ダルマシェアリングって言って、まあ、その日の瞑想についての反省会みたいなところで、まあ、山下先生にまあ相談して、まあ、ちょっとすみません詳細な回答を今も覚えてないんですけど、その後自分の瞑想を振り返ったら、微細な感覚をちゃんと感じた上で瞑想をしていなかったなっていうのが、まあ、反省点として出てきて、 まあ、それを踏まえてそれ以降の瞑想をやろうと思ってやっていたんですけど、まあ、なかなかそれでもうまくいかなくて、で8月11日になって、その日の日中の瞑想もちょっとうまくいかなかったんですけど、まあ、夜になってもう寝る時間になってなかなか寝られないので横になりながら、ちゃんと微細な感覚をもう一回感じるトレーニングをしてから寝ようかなと思って、でちょっとトレーニングして、特に足の感覚が感じられなかったので、まあ、そこを重点的に集中して感じられるようにして、
布団の上で、
ね、布団の、寝ながら、そうですね、
はい、
で それで、まあ、これぐらい感じられればいいかなって自分で思った時に、慈悲の瞑想に切り替えて、でその時も、まあ、私の怒りの対象の人が、まあ、複数名いたので A さん B さん C さんと したら、例えばその関係性の中でなんかいろいろ怒りの感情が湧いてきてしまってたんで、まあ、その時はそんなに冷静には考えてなかったですけど、そのグループを作ったんですね。 A さんがいて B さんがいて、まあ、C さんがいて、でその中に私っていうものをまあ入れて、でその関係性のグループのに対して、自分は慈悲の瞑想をして、そうしたら自然と、怒りの今まで自分の胸にあった怒りの感情が、まあ、風船が膨らんでた風船が、まあ、穴が開いてしぼんでいくような感じで、ふっと何ともないような状態になって、まあ、すごくちょっと不思議だなと思って、でそれ以降ですけど全然その関係性について怒りも湧いてこなくなって、まあ、すごい安心した気持ちで生活できてよかったなと、はい、思っています。
何がそんなに変化があったの、なんで
理由ですか。そうですね、そうですね、今までやってた瞑想では、まあ、結局慈悲の瞑想を送るにも微細な感覚をきちんと感じられていなかったので、うん、第四図に入ったまま慈悲の瞑想をしてしまっていたので、うん、そこでちょっとうまくいっていなかったんだと思っていて、まあ、エゴが要は強すぎて言葉の力ではそのエゴには対抗できなかったのかなと思っていて、で微細な感覚を感じると本当に、言葉が止まってきてくれるので、妄想とかで、その状態で慈悲をちゃんとやると、エゴが
沈む、今までの慈悲とは違
って、今までの慈悲とは違って、はい、そう純粋にその例えばこの人が幸せでありますようにって普通に第四図の状態で願っちゃうと絶対反発が来るんですけど、ちゃんと、微細な感覚を感じることによって、まあ、そういった感じは全く起きないで、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、例えば自分が観音様になったような気持ちでこう慈悲の瞑想が遅れるというか、
だからその慈悲が全く違うものだ、
質が違いますね、うん、要は、まあ、第四図から第五図に場所を移して、まあ、慈悲が遅れたっていうことなんだと思うんですけど、う
ん、そしたら本当にその相手に対する怒りがもう消えて
る、はい、
精神終わってからも同じ、
終わってからもすごい穏やかな状態が続いてて、うん、
まあ5分ぐらいで
次
に進む、
はい、
はい、どうでした、はい、まあ、あの一番のとこだけで、
一番のとこだけで、そうですね、あの一番大きな変化っていうのがありまして、うん、何かっていうと、まあ、私はずっと、まあ、玉砕しまくって精神で一回諦めちゃって、まあ、いい意味で諦めたんですけども、もうあの足が痛いという問題がですね、うん、あの、まあ、
そうだ、足の経験多分みんな興味あるから、そこをちょっと話
します。そうですね、うん、あの まあ、毎日座ってる分には大丈夫なんですけど、接心に来るともう死ぬほど、もう2日目ぐらいに、まあ、なってくるともう足が割れるように、なんか霧でこう骨をグリグリグリグリってこういじくり回されるような痛みがもう取れなくて、でそうするともうあの瞑想どころではなくなっちゃって、もうがっかりして帰るっていうですね、あもう玉砕だったみたいな、もう、もう全然ダメだ、私何やってんだろうってこう思いながらこう毎回玉砕しまくってっていう、あのありまして、で、まあ、いろんな方にいろんなことを教えていただいて、まあ、マッサージしたり、あのとにかくあの足をほぐしながらあのいろいろやってたんですけども、もういよいよもう今回あの、まあ、初めて全日程6日間参加して、もう何やってもダメだっていうのがですね、もう3日目ぐらいであのもう完全にもう玉砕しまくったというか、もう諦めたというかですね、もうとにかく何やってもこの痛みは取れない、でどんなに日頃座ったとしても精神に来るともうダメっていうので、あの一度ちょっと完全にいろんなものを手放さざるを得なくなりました。で今まではまあ3日4日目ぐらいでもう精神自体が終わってたので、あのまた終了っていう感じ、痛いまま終わるっていう感じだった。ではそこでまあ一応痛さは止まるのです、あのホッとするんですけども、今回はそこでは終われず、まだあと半日、あの半分ありますっていう、あと半分どうしようって思ってですねもうあのって思った状態で過ごしました。であのもう逃げられないって分かった時点でですね、もうなんかあのある決心をしまして、もうどうせ逃げられないし、どうにもこの痛みは取れないんであれば、もう大仏に行くしかないと、もうそれしかもうあの解決方法はないっていうふうにちょっと自分で思いまして、でそれまではこうなんていうのかな、自分の瞑想しながら自分の心をこう強くある意味ちょっと操作したりとかっていうのは躊躇してて、あの例えば瞑想中にエゴとかがこう湧いてきたら、こんなエゴ湧いてきちゃったから私ダメなんだって、じゃあ自然に普通の状態になるように少し時間を置いて湧き起こってくるまで待とうみたいな感じで、なんかこう時間がいつまでか経っちゃってたんですけども、もうそんなこと言ってたらもう 100% もう後半にはもう死ぬような痛みが来るので、そんな死ぬこと言ってられないと、もう今すぐ私はもう入るみたいな感じで、あのちょっと請求すぎたかもしれないんですが、あの微細の感覚をとにかく今までとは違うちょっと集中力で、あるちょっと塊をこうもう足の痛い部分に持っていくみたいな、
あの微細なエネルギーを、
そうですね、広げるという感じですね。はい、でまあ、あのそれをあのやり始めました。で最初はちょっとまあやりすぎて頭にガンガン来ちゃったりとか、心臓バクバク来ちゃったりとかして、ちょっとはいかんと思ったんですけど、だんだんそれも調整が効くようになりまして、まあ、ある意味もう本当にもうあのちょっと息を置いた感じで、その足に微細の感覚を持っていくっていうことで、まあ、すごい足とかからものすごい微細の塊がわーってきて、まあそれこそ本当にあの電気風呂だったら湯船に使ってるのもっとすごいやつがもう塊でもう固まって、あの足からブワッと上がってくる、
下半身
そうですね、入った状態で、でもそれがもう全身に全部広がっていって、で今までちょっと感じたことのないぐらいのその微細のその感覚っていうので、もう全身包まれるという、
エネルギー、
ね、エネルギー、はい、はい、そうですね、であのでその時点でも足の痛みはもうなくなってました。
あ、そう、
はい、なくなってました、であのでその後ですね、まあやりながら気づいたことなんですけども、じゃあそれだけやればいいのかっていう話でもないと、実はその前にその接心の初日なんですけれども、まあその、まあ、サンガの友達とちょっとこういろいろとお話をした時にですね、まあ、彼女のそのすごいその深い慈悲にですね、ちょっとこう胸を打たれるような話をちょっといただいて、ちょっともう非常にちょっと私はそれで深 い 感動を したっていう経験があったりとかですね。でその前からやっぱりその毎朝こう座っていくうちにまあ、慈悲の経験、まあ、微細をやりながら慈悲をやっていきつつ、その会社でその嫌いだと、もう死ぬほど嫌いだと思ってた人が言っちゃっていいのかすいません嫌いだと思ってた人がもうそうじゃなくなったという、ちょっと
慈悲の瞑想の中 で、
そうですね、中で、うん、で会社に行ってももう全然その
人が、まあ、実際に会っても
気にならない
。接種の後実際会ったわけです
ね。そうですね、あ、うん、そうですね、あの普段の接種の前からそういう経験があって、うん、でそれが接種の後になった、それがもっと強烈になってたんですけれども、うんうん、まあ、前々からそういうその微細であったり慈悲であったりっていうのがあって、接心中にそのただ足にその塊を置けばいいかっていう話ではなくてですね、うんうん、それにプラスちゃんとしたその慈悲っていうのがあったからこそ消えるんだっていうのも経験をしました、うんうん、っていうのはその足だけやれば消えるかなと思ったら全然痛みがぶり返して、うん、あダメだ、これだけじゃやっぱダメだったんだって。だから私が消えた理由っていうのはもちろんそのすごい微細も関係してるんだけれども、その前にそういうサンガの友達から受けたその深い慈悲であったりとかですね、そういうのが非常にその総合的に散々その前半3日間でやってたものが結果としてその微細と慈悲と一緒になって足の痛みを消したんだなっていうのを、その後半で片方だけだったらダメだった、じゃあ両方やったら消えたっていうのをこうちょっと実験ではないんですけども、
それが後半はずっと続いた。
そうですね、ずっと続いて、
は
い、でダメだった時はやっぱり片方しかなかったって、その微細しか意識してなかったっていう、でもう深い深い慈悲ですね、それも友達からいただいたものなんですけれども、そこにちょっと感銘を受けた部分でもう完全に消えるっていうのが何回もこう再現したできたっていう。でその後接心終わったらもうやっぱり今までのその同じその会社でちょっと嫌な人っていうのを見た時に、もう全くちょっともう別のもの、もう今までの類では人になってましたね。もう彼女は自分だなという、なんかこれ合ってることか分かんないんですけれども、もう自分が中に、彼女の中に感じられて、もうそれ自体でもうそういう思いは本当に全くないっていう感じですね。で世の中もちょっと変わって見えるというかですね、全てがちょっとも違って見えてまして、でそういうことがありました。はい、これからまたどうかわからないですけど、はい、またやっていきたいと思っています。ありがとうございます。
はい、はい、微細なエネルギーと慈悲との関係について、またちょっと次ね、ちょっとその関係はまた非常に受けてテーマだから、ね、次にしましょう。では、塚さんご主人とさまいますね。まあ、じゃあ5分ぐらいでどうぞ。
はい、あと私はその瞑想体験そんなに多い方ではないなかったんですけども、うん、今回特に思ったのは、瞑想でこんなにこういろんな経験ができるんだっていうことを思いまして、自分と向き合ってそれに乗り越えるっていうような経験が今回できたっていうことがありまして、でそれはその自分でも気がついてなかったことなんですけど、瞑想をしていった時に20数年前にこう自分のわだかまりがすごくあったっていうことに気がついて、で
誰かに対するですか？
それはまあある人がその亡くなった時に自分が泣けなかったっていうことがあって、でまあそれはずっとそのままになっていたことに気がついて、それをその出来事がこう蘇ってきて、でこれは不思議なんですけど、まあ、第五図のところから自分を見た時に、その理由とか、それからその一連の出来事の時にいろんな人がこんな話をしてたっていうことがこうバッと出てきたんですね。でそれを出てきた時に、気がついて、で原因は結局自分の恐れとか、それから差別心とか、そういう 気持ちがあったっていうことに、まあ、気がついて、でその時に今なら自分を許せるって思えたんですね。今なら許していいんだと思って許すことができて、まあ、そういう気持ちをこう抑え込んでた自分を許して、そうするとこうスーッと気持ちがこう軽くなってですね、あれみたいな、キリスト教の懺悔の時にこんな感じなのかなと思ったんですけど、涙がダッと出てきて、ですっきりして、当時の自分を許すことができて乗り越えられたということがありまして、やっぱり知らないうちにこう出来事をぐっと奥へ押し込んでたんだなっていうことと、それがまあ解けて、非常にいい経験になりました。
それはただふっと湧いてきたんですね。別に思い出そうとしたわけ
じゃない。そうですね、そしてその後ようやくその生きとし生けるものへの慈悲っていうのがすごく簡単にというかスーッとできるようになったので、やっぱりどこかに引っかかってたのだなっていう感じでしたですけど、
はい、はい、だから生きとし生けるものに慈悲を送ろうとするときしてきたけども、そこで何かがブロックしていて、そのブロックしていたものが浮上してきたっていう。
そうですね。
もう不安になりますからやめてください。はい、不安になります。さっきの先生の法話を聞いていて、いや、微細な感覚っていうのは本当最初の頃には先生がなんかちょろっとは分かっても、なんか例えば足なら足のしびれと区別がつかないような、なんだろうなっていう感じだったんですけども、この接心を通して私の場合は呼吸と微細な感覚っていうのは本当に標準装備私にされていたんだなっていうのは分かったんですね。
メールの中で標準装備って言葉を使ってたけど、それは中島さんの中にもともとあったっていう、
そうですね、もともとあったんだな、
もともとあったけども
分かんなかった、
何かが
発見したって、はい、でそれが
発見したってことね、
はい、だから信じられたってことですかね、なんか、まあ今までやっぱり疑いの部分がすごく多かった。いやだから今平塚さんのお二人の話聞きながら、理屈から言えば慈悲も多分もともと備わっているものであろうというのは分かるんですけども、無理だなとか思いながら聞いてたんですけども、まあ、残されてるなと思ったんですけど、で、海の日接心で呼吸があるとかいるっていう感覚は出てきてたんですけども、見たけで呼吸に戻るという意味が分かったというか、立ち位置が変わったというか、今まで割と映画上映の方にいてとにかく呼吸を探しに行くというか、戻るというよりも行くっていう雰囲気でこうせかせかして、
映画の中を生きてたわけね。
そうですね、それが呼吸サイドに来たっていうとちょっと変、立ち位置が変わってこっち側に来て、映画はもちろん見るんですけれども、割とスッと帰ってこれて、それ、まあ、ただいまって感じで帰ってこれるなっていう感じが、それが不思議だったんですけども、でただいまって帰ってきて呼吸を見ているとすごくくつろげるというか安らげる感覚がすごくしてきて、で割と不安の人だから、そのくつろげるとか安らげるという感覚がすごく嬉しくて、でああやっぱり呼吸ってもともとこっちサイドなんだっていうか、自分がまあ呼吸の方に行ったわけですけども、もともと 呼吸があるっていうか、まあ当たり前といえば生きてる限り呼吸があるわけだから当たり前なんですけど、あるんだっていう安心感がすごく大きかったんですね。でその次の立前の時にものすごくこう微細な感覚、こう手の間に感じることができて、こう両手をこう近づけたり遠ざけたりしても どこへ行ってもこうやることによってどんどんそのパワーが強まるというか、遠くなれば薄くなるっていうんじゃない、あれは不思議なんですけど、そうですね、遠くなっても薄くはならないし、とにかくこう閉じたり開いたりすることによってこうエネルギーがものすごく強くなって、はい、あれとかって思って、やっぱり先生がその電気風呂とかっておっしゃるのもやっぱり、まあ、疑いのまなざしで聞いていて、本当かよとか思ってる自分がいたのであれもしかしてこれ本当みたい
って
思って、そしたらあれ、そしたら微細な感覚っていうのは自分の中にあるんだって、なんか突然分かったら、ああそっかって思ったら本当にもうなんか安心できる、微細な感覚を見ているとすごく安心できる自分、くつろげる自分っていうのは前からいたんですけども、それが自分の中にしっかりともともとあったんだっていうことがすごく私にとっては、あの体っていうのは病気をちょっといくつかしたもんで不安しかないですね、自分の体に対しては、はい、不信感とか不安しかなかったんですけど、あそうじゃない部分があるっていうのはすごい、これは本当に衝撃的でかつ嬉しいものだったんですけども、だからその2つがもともとあるんだっていうことが分かったのがすごく大きかったですね今回は。で微細な感覚に関しては薄れることはないんですけど、やっぱり呼吸に関してはやっぱりちょっとお出かけしてしまう、要するに映画を上映するのがみんなと一緒に座れてる時は割とスッと戻ってこれたんですけども、まだまだ映画上映が盛んになりつつあって、やっぱりその1時間呼吸を見るっていうのは本当に私にとってはまだ不可能っていうか、まあ5分も見れたらいいんじゃないかなって今そういう感覚でいます、はい、でさっきも言ったようにその慈悲は実感がなくて、実感がない、実感がないっていうか、何回かあこれそうだって湧き出てくるようなものはあったんですけども、何回かしかないという、だからあることはあるんだろうなとは思うんですけども、やっぱり本当に思えてない自分っていうのがいて、だから先生がチューニングとかってずっと前おっしゃって立ち位置を変えるとか、あの意味すらやっぱりわからないですね、自分の中では何を意味しているのかということが、やっぱりすごくブロックが強いっていうか、それを感じ始めた時にいやいや気のせいよとかダメだよとかって乗せられたらダメだよみたいなのがすごく働いてくんだろうなと思うんですね。でそれは最近少し見え始めたというか、でもまあ父として進んでないんですけども、でもとにかく2つが自分の中に備わっているものっていうのが分かったっていうのは本当に大きな収穫で、はい、まためげずにやって慈悲の方はやっていきたいなと思ってます、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そうですね。だからこれ接心中にも言ったんだけども、これ Google マップ作りなんだと思うんですよね。今 Google マップって一番信頼できるじゃないですか。なぜ？たくさんの人が使おうかなんですよね。だから Google が最初からもうこの地球上の全てのインフォメーションを持っていてそれを提供してるんじゃないじゃないですか。で Google がやってるのは情報集めなんですね彼らはねなぜ彼らがただであんな情報を公開しちゃってるかっていうと、実は私ら自身が Google に情報を上げてるんですよね、うん、私の Gmail で全部読まれてるんだけど別にいいんだけどだからGoogle が最初から情報を持っているわけじゃなくて、みんなの情報が集まる仕組みを彼らは作って、でそれを無料で公開したから、どんどん 情報が集まってきて、でそれでいろんなものの精度がものすごく上がって、で Google マップっていうのは恐ろしく正確ですよね。あのナビゲーションなんて本当に今の車の渋滞具合を計算しながらあと何分で着くとかね、ちゃんと言ってくれる。でそれなぜみんなが使うからですよね。で瞑想っていうのもなんかだから私が今やってるのは多分瞑想の Google マップ作りだと思うんですけども、だからみんなが今ね4人の方に話していただいたけれども非常によくお互い分かると思うんですよ。でこの微細な感覚っていうものをいい加減にするとどうにもならなくて、微細な感覚でも非常に丁寧に見ていくと一つの何かが変化が起こる。でそれはその微細な感覚というのはまあもともと自分の内側にあるものですね。でそれに忠実になった時に何かが変化して、それと、慈悲っていうものが非常に強く結びついている。だから、慈悲と微細な感覚っていうのは手に手を取って、進んでいくものですね。でこの2つが手に手を取った時に我々は確実に、第4図から第5図へ、立ち位置が移動している。でその第5図に立った時に初めて我々は呼吸を見ることができるんですね。だから一方はもね最初はアナパナサチしかなくて、アナパナサチができないからどうしたらいいのってことで、まあ、慈悲の瞑想とかね微細な感覚とかを付け加えていったんですけれども、まあ、今から振り返るとやっぱ正しくて、でこの2つをやって初めて我々は呼吸を見る土台に出発点に立つことができる。なぜその時俺が見てるとかね違う。だからアナパナサティに対する全ての誤解っていうのが、まあ、当然第四図の中でアナパナサティを捉えて、だから主体と客体が分かれてる。嘘ですよあんなものはね主体と客体が分かれたところで呼吸なんか見れるわけがない。第五図でしか呼吸が見れない。そういう話です。で、その時に、この抑えがたい怒りのエネルギーも、それからあと体の痛みもね、全部消えていく。第五図になった時、その時に世界というのはまるで違ったものに見えてるってことですね。だからそういうのと比べて。なんか瞑想体験がどうのこうのっていうのは本当にどうでもいい話で、この圧倒的な第四図と第五図とのね対して、でそれをね本当に理解していただけないと一本案でやってる意味がない。でそれともう一つしたいのは、どうせやるんだったらまあ正確にやってほしい。まあここはまあ要するに病院である、治療法をやっていて、治療法をやるんだったらば非常に丁寧にそのままやってほしいんですよ、ね、いや私はもうずっと、ね、ご隠家さんやってたんで、ご隠家さんのをちょっとやってね、ワンダラムメソッドのとこまで来てもご隠家さんの相変わり続けるとかね、まあ、だったらご隠家さんのとこ行ってくださいとしか言いようがないわけでね。でせっかく来るんだったらもったいないから、ちょっとご隠家さんを何年かやってたとしても少なくともワンダラムメソッドでやるときはワンダラムメソッドで確実にやっていただきたい。でそうすると結果は出ます。本当に、まあ、こんなこと言うとまた自画自賛してるとか、まあ、言われちゃうんですけども、いや本当にね今まあ、ある参加者の一人がまたメール書いてくれたんだけど、非常にまあ、彼は1年に1回しか来れない人なんだけども、まあ、お盆の精神の旅に来る人で、だから1年ごとの この我々の進み具合が非常に綺麗に見えるポジションにいるんだけど、去年と比べると格段にこの何て言うかな、精密になったってね、あの彼は言ってて、精密になったから余計にはっきりと結果が出てる、ね、彼自身のもうそう感じたみたいで、ね、なので、非常に細かいところまで今ワンダーメソッドって細かいところまで整備されたので、それを素直にやっていただきたいと思います。でやっていただけたら、この第四図と第五図の大転換、そして微細な感覚、慈悲、そしてアナパナスタティ、ね、マインドフネス、ね、ZZ 船長にずっといられるっていうところまではまず確実にいくんではないかなと思ってます、ね、はい。でその後ね、ヴィパッサナの16の階段を登るとか、ニッパーナを経験するとか、ね、そういうこと、まあ、まだあるんだけども、まあそれはね本当にデザートですよ、デザートで。まあデザートも美味しいんだけどもね。はい、じゃあね、四部聖観を読んで終わりにしましょう。今回のね、御嶽山の精神 の、 あの体験者の声をね生にで聞いていただきました。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと、
無常誓願状。